はいはーい。こんにちは。あなたが僕を呼んだご主人様ですかね。いやはや、僕みたいなこんな下級の悪魔を呼び出すなんて、いい趣味してますね。ああ、やだやだ。そういう人ってろくなのじゃないんですよ。痛めつけてストレス解消したりとか、性欲処理したりとか、よくて、雑用係みたいな。どうせご主人様もそういう口なんでしょ？力のある有名どころの悪魔と違って、僕みたいな弱小は召喚されたら拒否権なんてないし。はぁ、嫌になっちゃうな。はぁ、たまにはこっちの立場になってみろってんです。って、ん？どうしました？ご主人様。キョトンとしちゃって。あれ？っていうか、ここ、普通の人の家じゃないですか？なんていうか、悪魔を召喚する人が住んでいるような屋敷じゃないというか、もしかしてご主人様、普通の一般人だったりします？悪魔とか、使い魔とか、そういう不思議系のものとは無縁な人生ですか？ああ、やっぱりそうなんですか。ついに誰でも当たり前のように悪魔を召喚できるようになったのかと思って少し焦っちゃいました。でも、なんでそんな人が僕を呼べたんですか？ん？あ、その本、そこそこ有名な魔術書じゃないですか。え、古本屋で売ってたんですか？これが？ 100 円で？へえ、物の価値を知らないっていうのは恐ろしいですね。これ、本物ですよ。でも、それで大体想像つきましたよ。大方中に書かれていることを真似して、ごっこ遊びでもしてみたってところでしょうか。そしたら本当に僕が召喚されちゃってびっくり仰天っていうのが今の状況なんじゃないですか？ダメですよ。世の中にはご主人様の知らない不思議なことがたーくさんあるんですから、危ない火遊びはほどほどにしないと。でもまあ、僕としてはラッキーですね。そういうことなら今までのろくでなしと違って、僕に興味もないでしょうし。っていうことで、もう帰っていいです？ご主人様が許可してくれれば、今すぐにでも帰れるんで。それでもう終わり。何事もない日常にお互い戻るわけです。ね。だから、え？どういうことができるって、いやいや、僕は本当に無能なただの弱小悪魔ですから、さっき言ったじゃないですか。ストレスの吐け口にされるぐらいがせいぜいだって。性欲処理？はあ、ええ、そうですね。言いましたよ。そういうのにも使われるって。っていうか、実際のとこ、僕みたいな下級の女悪魔呼ぶ理由なんて、ほとんどがそれですよ。でもほら、僕って、お世辞にもスタイルは良くないですし、胸もそんなにないし、体型も幼いし、よっぽど特殊な性癖持った人じゃないとそんなことしないっていうか、ほら、ご主人様だって、僕みたいなの、これっぽっちも興味湧かないです。よね。え？ええ、そりゃ、召喚された以上、ご主人様の命令は絶対ですよ。どんなに僕がやりたくないことでも、一言やれと言われてしまえば、体が自動的に命令を遂行してしまいますから、僕に拒否権なんかないですけど。もしかしてそういう悪魔の使役とか興味湧いちゃったりしてます？いや、 いやいやいや、ダメダメ、ダメです。本当に悪いこと言わないですから、やめた方がいいですって。いいですか？こういうのはちゃんと知識のある専門家が細心の注意を払ってやるから意味があるんであって、ご主人様みたいなド素人がやったって何もいいことありませんから、ね、ね。はーい、それじゃ今回の召喚はこれでおしまい。ご主人様も世の中不思議なことがあるって分かっていい経験になって、僕はたちの悪い意地悪野郎に召喚されずに済んで、みんな幸せ、ハッピーハッピーです。それじゃあ、ほら、ご主人様、帰っていいぞって、そう言ってくれるだけで OK なんで、一言お願いします。はい、それじゃあどうぞ。許可してくれないと帰れないんですけど。あれ、どうしたんですか？そんな嬉しそうな顔して、何か楽しいことでもありました？とりあえず僕はもう帰りたいんですけど。え？召使い？僕を？いや、だから、やめた方がいいって。服を脱げて、ご主人様、そういう趣味が。わかりましたよ。もうどうなっても知らないですからね。はあ、何事もないまま無事に帰れると思ったのにな。やっぱり人間ってみんなクズばっかりなんだ。はいはい、脱げばいいんですよね、脱げばって。そう言ってる間にも勝手に脱ぎ始めるから、僕は何も意識しなくても。ん？あれ？脱ぎ始めない？いつもは命令されれば勝手に体が動くのに。あれ？なんで？いや、おかしい。こんなこと初めてです。いつもなら、僕の意思なんか関係なしに命令を遂行させられるんですよ。服を脱げって言われてるのに、こんなに自由に動いたりできるなんて。あ、もしかして。ご主人様、ちょっと僕を召喚した魔法陣見せてもらいますよ。もし違うとすれば、ここら辺に、あったあった。ん？これって、ああ、なるほど。これは面白いことになったぞ。いやー、原因がわかりましたよ、ご主人様。ああ、いや、もうこんな丁寧な喋り方することないのかな。おーい、間抜け！君のミスで大変なことになってるぞ。僕を召使いにするって？こんな単純な魔法陣一つまともに作れないのに、よくそんなこと言えたもんだね、このバーカ。言ってやった言ってやった。まさか僕が人間相手にこんな口の利き方できる日が来るなんて思わなかったよ。それもこれも全部君のおかげだね。感謝するよ。その顔だとまだ何が起こってるか全然わかってないみたいだね。かわいそう。じゃあしょうがないから教えてあげるか。とても大切なことだからよーく聞くんだぞ。あのね、君が作ったのは悪魔を召喚して刺激する魔法陣なんだけども、知識がないまま 見よう見まねで作ったもんだから、少しだけ形式が間違ってるんだ。で、その間違ってる部分を始終の契約関係のところでね。君が主で、僕がしもべってなるはずが、逆に僕が主で、君がしもべってなっちゃってるみたいなんだ。わかる？わかるかな？こんなこと初めてだよ。ねえ、自分の置かれた状況、理解できてる？多分、君が思っている以上に絶望的なことになってるよ。さっき言ったよね。主従の契約において命令は絶対。たとえやりたくなくとも、主に下された命令に逆らう権利はないんだって。まあ、特別魔力の高い上位悪魔とか、そういうのだったら抵抗力も強いからそこまで単純じゃないし、もっと複雑な取り決めとか、約定に基づいて関係を築くんだけど、ただの人間である君は、そんな抵抗力は皆無。っていうか、僕以下だろうね。きっと僕が命令したら、全く抵抗できずに言われた通りに動いちゃうと思うよ。つまり、君は僕の命令に絶対服従の言いなり奴隷になっちゃったってこと。ここまで言えば、頭の悪い君でも分かったかな。
あれれ？
どうしたの？さっきまでは嬉しそうに僕のこと見てたくせに、何をそんなに焦っちゃってるのかな。あ、言っておくけど、もう頼まれたって僕は帰らないからね。だって帰ったところで別に面白いことがあるわけでもないし、それならとりあえずは君が死ぬまでの間はこっちにいた方が楽しいに決まってるじゃん。今まではこっちに来るときは人間性のかけらもないような人間に無茶なことやらされたりしてたけど、今の僕は完全な自由だ。それも人間の奴隷っていうおまけ付き。これで帰れなんて言われて素直に帰る悪魔がいると思う？ねえ、どう思う？まあ、そんなわけでさ、君は今日から僕の奴隷としてこき使われちゃったよね。君にすべてのお世話をさせて、暇な時は君で遊んで、そんな王様気分な生活を送るんだ。後悔したってもう遅いよ。だから言ったのにね。半端な知識で悪魔を召喚なんてしちゃダメだって。まあ、もう何もかも手遅れになっちゃったけどさ。まさかこの僕が人間を奴隷にできるなんて、何が起こるかわからないもんだよ。そんな顔しなくても大丈夫だよ。僕は優しいご主人様だからね。死ぬようなことはさせないであげるからさ。君が寿命で死んじゃうまでの数十年、一緒に楽しもうよ。それじゃあ、とりあえず名前をつけてあげよっか。いつまでも君って呼ぶのも他人行儀だしね。せっかく初めてできた僕のかわいいかわいいしもべだもの。それにふさわしい名前をつけてあげなくっちゃね。ああ、別に君が名乗る必要はないよ。それは君の人間としての名前でしょ。そうじゃなくて、僕の所有物としての名前をつけるから。だって奴隷の名前はその持ち主がつけるものだからね。僕もね、今までいろいろ好き勝手に呼ばれてきたもんだよ。ひどい時は、おいとか、これみたいにしか呼ばない人もいたし。まあでも、僕は慈愛にあふれるご主人様なので、君にはちゃんとした名前をつけてあげよう。ふふふ。君はね、奴隷でもあり、僕のペットでもあるから、そうだね。ポチな んがどうかな。可愛くて言いやすい名前でしょ。君が僕の所有物なんだって常に自覚できるような素敵な名前。よーし、じゃあ決定。君の名前は今からポチだ。ご主人様がつけてくれた大事な名前だからな。ありがたく思うんだぞ、ポチ。なになに、露骨に嫌そうにしちゃってさ。まあね、わかるよ。何ふざけたこと言ってるんだって思ってるんでしょう。そりゃ犬みたいな名前つけられて嬉しいわけないもんね。そんなの僕だってわかってるよ。でもさ、君、立場わかってる？ご主人様に名前をつけてもらって、それをあからさまに嫌がって、不満そうにして、そんな奴隷、ありえないよね。頭悪いのは知ってるけどさ、それにしたって、そろそろ身の程をわきまえてほしいんだけどな。まだ何も命令されてないし、実感も湧いてないだろうから仕方ないか。でも、その反抗的な態度を許すわけにはいかないよね。そんなわけで。おい、ポチ、命令だ。ズボンとパンツ、全部脱ぎな。ほらほら、命令されたぞ。キビキビ脱いだ脱いだ。自分の意思とは関係なく、僕の命令通りに動いちゃうでしょ。気持ち悪いよね。僕もそれで随分ひどい目に遭わされたんだよ。これからは君にその辛さをこれでもかってぐらい分からせてあげるよ。たーっぷりと。ね。さ、脱げたかな。じゃあ、横になってさ、わしをガニ股にしてみな。そうそう。潰れたカエルみたいに、無様に、みっともなくね。うんうん、それでいいよ。君のおちんちんも、金玉も、ぜーんぶ丸見えのいい格好だ。体、動かせないだろ。僕がその格好でいろって命令したから、もう僕が許さない限り。ずっとそのままだよ。君はそうして、これから一生僕の言うことに絶対服従しないといけないわけ。僕の命令に逆らえない奴隷か。こうして命令を実行させると確かに楽しいな。今まで僕を召喚してきた奴らが、あれだけ楽しそうにしてたのも今ならわかるよ。でも今はその格好をさせるのが目的じゃないんだ。これからやるのは君への罰。そんな格好をさせるだけじゃちっとも反省しないだろう。僕ってやっぱりしつけは痛みで分からせるのが一番早いと思うんだ。それでさ、男が一番痛がるところっていうと、わかるよね。あ、ちょっと顔色変わったね。何されるのか理解できた？できちゃった？あ、今更謝ったって遅いからね。ポチみたいなのは一度思い切り痛い目見てもらった方がさ、効果があるんだ。それに、一度やるって言ったことを取りやめたら舐められちゃうしね。だから、やってみよっか。生意気な態度取る身の程知らずな奴隷への制裁ってやつを。それじゃあ、ポチ。両手で、股間にぶら下げてる二つの金玉、握ってみようか。まずは、ふわりと。優しく握って。うん、いい感じ、いい感じ。奴隷に罰を与えるのに、 わざわざ僕が手を下すまでもないからね。自分へのお仕置きは自分で与えてもらうよ。どう？今から何をさせられるのか分かってる分、どんどん恐怖が募っていくでしょ？そんじゃあ始めようか。命令。その玉、潰れない程度に握る力を強めろ。ああ、そんなに容赦なく握りしめちゃって。僕はついてないからわからないけどさ、それって軽い衝撃でもすっごく痛いんでしょ？それをそんなにギリギリと力を込めて握って。いい顔してるぞ、ポチー。ほら、まだ余裕あるだろ？もっと力込めな。うへへ、痛い？痛いかい？喋る余裕もない感じ？いやー、僕って今まで刺激される側だったからさ、男の人のこんな弱ったところなんて見たことないよ。っていうか、金玉握っただけでこんな風になっちゃうんだ。そんなの二つもぶら下げて生活してるなんて大変じゃないの？ねえ、ご主人様の気分を損ねたらどうなるか、これで分かってくれたかな？ねえ、ポチー？おーい。返事をするどころじゃない、かな？でもね、僕が呼びかけてるのに無視するなんて、いい度胸じゃん。覚悟あってのこと、なんだよね。じゃあ、また罰を与えないと。ご主人様に返事をしなかった罰。ということで、はい、もっと力入れて握りなぁ。痛いね、すごく痛いね。でも大丈夫大丈夫、潰すなって命令してるから、たとえポチが潰そうと思ったって絶対に潰れることはないよ。ただ痛いだけ。まあ、僕の気が変わって潰せって命令すれば、一切抗うことができずに、言われた通り潰しちゃうんだけどね。どう？なんなら試しに片方潰してみようか？あはは、嘘、冗談だって。あ、そうだ。おい、ポチ、笑ってみろよ。ニコって、歯茎が見えるぐらい大口開けてにっこり笑うんだ。痛みなんかみじんも感じてないような満面の笑みしてみな。そうそう。それでさ、ちゃんと目の焦点も合わせて、正面を見つめて、本当に心の底から楽しそうな顔をするんだ。それと、そのハーハー苦しそうな息遣いするのも禁止。息を潜めて静かに呼吸するの。リラックスしている時みたいな、ゆっくりした穏やかな呼吸だけ許可してあげる。いいぞいいぞ、できるじゃないかポチ。今のポチの姿、傑作だよ。両手でがっちり金玉握りしめてるのに、全くそれを感じさせない明るい笑顔。苦しげな息遣いも一切聞こえてこない。金玉痛めつけてるのが楽しくて楽しくて仕方がないって感じ。ダメだ、そんな姿見せられたら笑っちゃうって。これ僕が思っていた以上に面白いや。いやー、正直つまらなかったら帰っちゃおうかなーとか思ってたけど、これならそんな心配はなさそうだね。よーし、ポチはしばらくの間、そうして僕へ反抗的な態度を取ったことを反省していること、十分反省できたと判断できたらやめさせてあげるよ。で、その間は 僕はちょっと外に出かけてくるね。前召喚された時と比べてこっちの世界がどんな風になったのか気になるし、ま、のんびりブラブラしてさ、満足したら帰ってくるよ。ポチはそのまま僕が帰ってくるまで笑顔で金玉握り続けてな。どれだけ金玉痛くてもその姿勢が辛くなっても顔の筋肉が震え出しても、僕がまたこのドアを開けて部屋に戻ってくるまでずっとそのままでいるんだ。お？口の端っこがちょっと震えてるね。これでもまだ妥協してあげてる方なんだよ。本当はガニ股で立った状態で待たせようかとも思ったけど、さすがにそれだと辛すぎるだろうしね。さーて、次に僕が帰ってくるのは果たしていつになるかな。明日かな、明後日かな、それとも来週。その間ポチはずっとその潰れたカエルのポーズでニコニコ笑いながら金玉握りしめてるんだ。それが君への罰、主人に生意気な態度を取った下僕へのしつけ。まあ栄養失調で死ぬ前には帰ってきてあげるよ。それじゃあ行ってくるね。あ、ポチの財布もらっていくから。バイバーイ。ふん、たったいまーっと。いやー面白かった。前に召喚されてから50年ぐらい経ってたみたいでさ、ずいぶん世の中が様変わりしててびっくりしちゃったよ。っていうかこの国に召喚されたのも初めてだし、見るもの聞くもの全部新鮮で思ってた以上に楽しんじゃった。でもポチってばさ、お金なさすぎ。もっと遊ぼうと思ってたのに、一瞬で財布の中身すっからかんになっちゃったもん。ま、でもそれで僕が予定より早くこの家に帰ってきたわけだし、ポチにとっては助かったってことになるのかな。結局僕がこの部屋を出て行ってからまだ半日ぐらいしか経ってないもんね。僕が帰ってくるの待ちわびてたんだろう。なんせ僕が戻ってこないことにはポチはずーっとそのままなんだからね。僕がこの部屋を出た時と全く変わらない笑顔で、しかも呼吸も静かだからさ、こうして見てる分には君の苦しみなんてこれっぽっちも伝わってこないけど、きっと心の中ではもんどり打っちゃうぐらいの痛みと辛さを抱え込んでるんだろう。あれかな、何でもいいから早く手を離させてほしいって思ってるのかな。さーてどうしようかな。思ってたより早く帰ってきちゃったし、このまま明日まで放置しておいてもいいような気もするけどな。そうなったら明日まで一睡もできないね。まあポチが目を開けて笑顔のまま金玉握った状態で寝れるって言うなら寝てもいいけどさ、そうしてみる？なんてね、僕のしもべになってまだ初日だし、今回のところはこんなもんで勘弁してあげるよ。最初から壊れちゃったらつまらないし、それに放置して眺めてるよりも新しいことさせて遊ぶ方が楽しそうだしね。はい、それじゃあお待ちかねの解放。ポチー、もう好きに動いていいぞ。よしよし、よく頑張ったな、偉いぞ。どう、玉は潰れてない？とりあえず原型は保ってるかな。僕もつい調子に乗ってやらせちゃったけどさ、せっかく面白いおもちゃを2つもぶら下げてるのに、いきなりそれをダメにしちゃったらつまんないもんね。どう、少しは反省できた？それともまだ僕に反抗的な態度取ってみる？ 君がそのつもりなら、もっといろいろなお仕置き考えてあるんだけどさ。ん？そっか、もうしないんだ。じゃあポチって名前にも満足してくれたってことだね。一度のお仕置きで従順になるなんて、ポチは賢いな。さあ、これで自分の立場は理解できただろう？命令に逆らえないっていうことはこういうこと。君は僕の機嫌を損ねないよう、これから一生僕の顔色を伺って僕を怒らせないよう、そろりそろりと生きていくわけだ。あはは、楽しそうでしょ？大丈夫、そのうち慣れるって。っていうか、諦めがつくから。まあポチもさ、僕みたいな最下級レベルの悪魔に霊獣させられるなんてこと本当はありえないんだから、どうせならそれを楽しんでみたらいいんじゃない？だって本当に奇跡みたいな話なんだよ。術式さえ正しければ人間の赤ん坊にだって逆らえないくらい雑魚悪魔の僕なのに、ポチはそんな雑魚悪魔に刺激されるんだから。どこであの魔術書を手に入れたのかは知らないけど、あれを手に取ってしまったのが運の尽きだったね。まあポチもちゃんと自分の身の程をわきまえられたみたいだし、そろそろ僕もそんなポチで本格的に遊んじゃおっかな。まあまあ、そんな怖がることはないよ。別に命を奪おうってわけじゃないんだからさ。もしかしたら死んだ方がマシって思っちゃうかもしれないけど、その時はその時ってことで。ああ、それとももしかしてもうそう思っちゃってたり。でも仕方ないよね。悪いことしたらお仕置きされるなんて子供だってわかることなんだから。それにお仕置きだろうとなんだろうと、そうしてご主人様を楽しませるのは下僕の義務なんだしね。そんじゃとりあえずポチのその金玉、まだちゃんと使えるかどうか確認してみよっか。ポチも気になるでしょ。潰れてはいないけどさ、半日も締め上げ続けたんだよ。そんなことしてもしかしたらもう使い物にならなくなっちゃってるかもしれない。もう勃起も射精もできない、ただのおしっこホースになっちゃってるかも。二度と精液出せない、おしっこジョロジョロ垂れ流すしか脳のない、ただの肉パイプ。怖くなってきちゃったかな。よーし、そうと決まれば早速確認だ。じゃあポチ、まず勃起させてみな。ん？そんな気分になれない？でもこれは命令だよ。まだ玉が傷んでようが、そんな気持ちになれなかろうが関係ない。必死にそのおちんちん追っ立てるんだ。ほら、もたもたしないでさっさと立たせる。ちんたらしてるとまたお仕置きだぞ。そーら、さっさと立たせろ立たせろ。は、少しずつ大きくなってきたかな。一応勃起はできるってことなのかな。よかったね。勃起すらできなくなってたら、ポチでどうやって遊ぶか考え直さないといけないところだったよ。んじゃ、頑張ってそのまま完全に大きくしてみよっか。ほーら、頑張れ頑張れ、フレフレチンポ、フレフレチンポ、勃起だ勃起だチンポっと。ほら、ご主人様が応援してくれてるんだぞ。頑張って早く立たせろ。ほーら、早く早くって、ん？あれ？もしかして これでもう完全に勃起してたりする？これで全力？ああ、そっか。ま、ポチにはそんなに期待してなかったし、こんなもんか。とりあえず、勃起は問題なしっと。よかったよかった。ポチも少しは安心できたかな？じゃあ、勃起ができたところで、次の段階行ってみよっか。勃起したんなら、その次は、もちろん、射精だよね。でもね、君にはそんな相手いないでしょ？もちろん僕だって君の相手なんかするのはごめんだし。でさ、ポチの相手って言ったらどんなのがいいかなーって思ってさ、枕とかゴミ箱とかいろいろ考えてたんだけど、途中でめんどくさくなっちゃってさ。で、君なら空気でも相手にしてればいいかなんて結論になってね。だからさ、君に今からやってもらうのはね、セックスはセックスでも空気を相手にしたセックスごっこ。いやさ、実はね、僕もさせられたんだよ、これ。僕みたいなのを召喚するやつって、揃いも揃ってみんな変態だったわけだけどさ、中には特に変なやつもいてね、セックスしてるふりをずっとしろって言うんだよ。で、当の本人はそれ見てしこってんの。意味わかんないよね。でもさ、もしかしたら見る方になれば案外楽しいのかもしれないし、ちょっとやってみせてほしいんだよね。スケベで恥ずかしいセックスごっこ。一人で必死におちんちん突き出して、頭の中で女の子を想像しながら玉をブルブル揺らして腰を動かす。最高にみっともない姿、披露してちょうだい。まずは四つん這いになろうか。それで目の前に女の子がいるって想像してみるとやりやすいかな。いい？その思い描いた空想上の女の子と今からセックスをするんだ。嬉しいね。よかったね。ほら、女の子のおまんこにポチのおちんちん入れていこうね。ゆーっくりゆーっくり腰を突き出して、そうそう、上手上手。そのままぬぷぷーっと入れて。ちゃんとおちんちん入れられた？それじゃああとは腰を振るだけだ。誰もいない、何もない空間に向かって、思い切り腰を振るんだよ。それじゃあ、セックスごっこ、開始！すごいすごい！何にもない場所で一人で必死に腰振ってるよ。ほーら、どうだポチ、惨めすぎて泣きたくなってくるだろう。でも確かにこれは見てるとなかなか面白いかも。出し物としてはいいかもしれないね。ま、僕はこんなの見て興奮したりはしないけど、とりあえずポチはそのままセックスごっこしてなよ。もし気分が高まってきちゃったらそのまま射精しちゃってもいいよ。それはそれで見応えありそうだしね。それにしても命令して何だって強要できるっていうのは病みつきになっちゃいそう。僕の声一つで君に何だってさせられるし、させられないんだからね。ほらポチ、もっと腰を早く振りな。おざなりにするんじゃなくて、そのセックスごっこで射精できるように意識してみるんだ。そんな何の刺激もない空気とのセックスじゃ絶対絶対に無理だろうけど、それでも僕を楽しませるために全力で頑張らないと。女の子をイメージして 挿入感を必死に想像しながら、がむしゃらにガツガツとバカみたいにおちんちん突き出すんだ。ほら、やってみな。そう命令されれば、どんな理不尽な命令でも忠実に実行しちゃうんだよね。どうかな。できもしない射精をするために無理やり全力で努力させられる気分はさ。ほーら、頑張れ頑張れ、精液出してみろ。あ、そうだ、もっと本格的にごっこ遊びすれば出せるんじゃない？ほら、キスしてみなよ、キス。顔を下ろしてさ、チューってやってみな。あー、ダメダメ、ちゃんと舌も絡ませてベロチューしないと。ほらほら、ベロ出して、うねうね絡ませるんだ。ひどいなこれ、気持ち悪い。一人で舌ネロネロ動かしてさ、アホ面さらして腰をヘコヘコ動かして、完全に頭おかしい人だよこれ。精液出せるまで続けさせてたら何時間そうして腰を振り続けることになるんだろう。おかしいほらほら、しんどくたって僕がいいって言うまでずっと続けるんだぞ。もし本当に射精できたらやめさせてあげるからさ、頑張ってみなよ一体君は今どんな女の子を想像しているのかな。あ、僕のことだけは想像しないでくれよ、気持ち悪いから。ああ、そうだ、何かをさせるっていうの以外にもさ、別の遊び方もあるんだけど、やってみようか。いいか、ポチ、僕がストップって言ったら一切の動きを停止しろ。体はもちろん、その突き出してる舌も半開きの口も全部止めるんだ。いいな、行くぞー。はい、ストップ止まった止まった。どう、これ辛いでしょ。これでポチは僕の許可がない限りは絶対に体を動かせないんだよ。そんで僕が再会って言うと、またさっきと同じようにセックスごっこを始めるんだ。わかったか。じゃ、再会っと。そうそう、そうやって僕が言った通りに止まったり動いたりするんだ。ほら、ストップ。再会。ストップ。再会。なんかあれだね、動画の一時停止と再生を繰り返してるみたい。ほら、またストップだ。どうかな。おもちゃとして楽しまれるっていうのがどういうことか、なんとなーく分かってきた。ポチは毎日こうやってご主人様である僕の言われるがままに遊ばれて、僕を面白おかしく楽しませながら生きていくんだ。もちろんそれだけじゃなくてさ、僕が快適な暮らしができるようにしっかり働いてお金稼いで、おいしいもの食べさせて、僕のお世話も全部君がやるんだよ。そうして僕のためだけに人生のすべてを捧げて死んでいくんだ。これはもう決定事項だし、君にはどうすることもできない。その事実をそうやってバカな格好でマネキンみたいに止められながら噛みしめるといいよ。ほら、再開しな。エアセックス楽しいね。惨めだね。でもこればっかりっていうのもな、なんだか単調だし、本当におもちゃみたいっていう意味ではいいのかもしれないけど、さすがにちょっと飽きてきちゃったかな。あ、とりあえずストップしといて。そうだな。 じゃあそろそろさせてみよっか。しょせい。うん、そうしよう。射精させよう。精液ピュルピュル吹き出すあの射精。
もともとはポチの金玉が死んでないかどうか確かめるためだったわけだし、射精しないことには確かめようがないからね。
ああ、でもこのままセックスごっこし続けて射精できるっていうなら止めないけど、
どうするって
そっか、今は停止中だったっけか。そうやって自分の気持ちすら伝えられなくなっちゃって本当に哀れだね。
それじゃあ今からポチには空気じゃなくてちゃんと実体のある存在を相手にセックスしてもらうね。今度はそれに対して腰を振って精液中出しするんだよ。
でも、もちろん君のために女の子をあてがうわけじゃないよ。
君が今から腰を振る相手は自分のおててだよ。て、は、んど、わかる？
まあそう言われてもピンとこないよね。
じゃあ僕の言う通りにやってみなよ。そうすればわかるから。
体動かしていいからさ、その姿勢のまま片手をおちんちん握るような筒の形にしてお
ちんちんの前にあてがうんだ。
そうしてそのまま腰を突き出してその筒の中におちんちんを入れて、
そしたらまた抜いて、
また入れて、抜いて、入れて。
いいね、ちゃんとできてるよ。
何をやるのか頭の鈍いポチでももう理解できただろ。
それじゃあやってみようか。自分の手を相手にしたエアセックスならぬセルフセックスだよ。
普段はおちんちん握ってシコシコしてるんだろうけど、今回はその逆。おちんちんの方を動かして自分の手とセックスするんだ。
面白そうでしょ。
ほーら、さっきみたいにずっこんずっこん腰を振って一人エッチに励んでみろ。みっともなく一人で腰振って自分の手に射精するんだよ。さあ、動いた動いた。ずっと空気を相手にして気分だけが高まってただろうからさ、こうやって多少なりとも刺激があるだけでいつも以上に感じちゃうでしょ。
わかってるだろうけど、手は一切動かしたらダメだよ。
握る力を強めたり位置を調整するぐらいはいいけど、手でしごくような動かし方は禁止。普段その手でおちんちんしごきまくってるんだから、今日ぐらいはおちんちんの方を動かしてお手手をいたわってあげな。
こうしてセックスするみたいに体を動かしてさ、実際におちんちんにも刺激があると、まるで本当の性行為をしてるみたいに感じない？
まあ僕はおちんちんなんてついてないから、ポチがどう感じてるかなんてわかんないし、
わかりたくもないけどさ。あ、でもでも、もしかしてポチってさ、まだ童貞だったりする？もしそうだったら、ポチは自分の手で童貞卒業したってことになるよね。いいじゃん、傑作だよ。初めておちんちん突っ込んで腰を振った相手は自分の手でしたって。みんなに自慢できるね。ねえ、ほら、ポチ、初めてのセックスはどうかな？おててまんこ、気持ちいいかな？それにね、ポチが少しずつ感じてきちゃってるの。わかってるよ。
普段とは勝手が違うとはいえ、自分の手でおちんちん刺激してるわけだし、
しかも本当のセックスみたいに腰を動かしながらなんだから、興奮してきちゃうんだろ？
まあ、僕から見てると 間抜けすぎて笑っちゃうけどね。だって必死に自分の手を相手に芋虫みたいにうごめきながら息を切らしてセックスもどきをしてるんだもの。こんな面白い生き物そうそういないよ。ほら、もっと鮮明に女の子のおまんこを想像してみるんだ。暖かくてぐちゅぐちゅしててキュッキュッて締め付けてくる肉つぼを、その中に今ポチのおちんちんがニュルーって入って出てまた入ってを繰り返してるんだよ。今回は想像だけじゃなくて実際に刺激もあるんだからさ、もう少し続ければいけちゃうんじゃない？顔を見ればすぐわかるよ。切なそうな顔して気持ちよさに震えてる精液のぼってきそうな男の顔。そっか、そんなに自分の手を相手にするセックスが気持ちいいんだ。仕方ないよね。なんたって君にとっては初めてのセックスだもんね。でもさ、これじゃちょっとつまらないかな。だからストップ。はい、止まれ止まれ。射精感が高まりかけてたところだったのに体を止められてもどかしそうだね。うんうん、今のその反応はちょっと面白かったよ。さ、このまま射精させちゃおうと思ってたんだけど、でもよく考えたらそれってただポチが気持ちよくなるだけじゃん。それじゃあ僕が楽しくないっていうか、ポチがいい思いするだけだよね。射精させてあげるのはいいんだけど、もうちょっと違う方法というか、僕が見てて楽しめる方法で出してもらいたいかなって思うんだ。でね、ポチが必死に自分の手を相手に腰振ってる間にいい考えが浮かんでさ、今からそれやってもらおうと思って。きっとポチも楽しんでくれると思うよ。ほら、せっかくポチって名前つけてあげたんだからポチっぽい写生がいいと思うんだ。ポチって犬の名前でしょ。だからさ、今から U ポーズで写生させるのが一番似合ってるかなってね。そんなわけで命令。犬がおしっこするときみたいな片足上げた格好をしろ。そうそう、思った通り。いや、それ以上に似合ってるよ。やっぱり犬って言ったらその格好だよね。人間なら絶対にしないような恥ずかしすぎる犬のおしっこポーズ、人間じゃないポチにはぴったりだ。そんな犬っころなポチにふさわしい写生をさせてあげる。この家、今はもうご主人様である僕の家だけど、ポチには元家主として特別にマーキングすることを許してあげる。で、犬のマーキングって言ったらさ、わかるだろう？ポチにはその格好のまま惨めで無様な精液マーキングをさせてあげるよ。あはは、嬉しいでしょ。まあその格好は犬の体じゃないポチには随分苦しいとは思うけどさ、でもこうやって命令されたらそんなの関係ないもんね。じゃあ命令、ポチ、その格好でおちんちんしこりまくって自分の部屋に自分の精液でマーキングしろ。そら、はじめ。よかったね。ついに手を動かして思う存分しごけるようになったね。セックスごっこで気分を高めてる分、実はもう行っちゃいそうだったりして。いいよ、いつ射精しても。僕はそんなポチのマーキング写生を楽しませてもらうからさ。とはいえ、
今ポチは腕一本と足一本で体を支えてる状態だからね、相当疲れるんじゃない？でもポチは僕の命令の通りに必死にその格好でおちんちんしごきまくって無理にでも射精するしかないんだ。みじめったらしいったらないね。ほらオナニー頑張れ、射精頑張れ。体が辛いのはわかるけど、そっちに気を取られてばかりだといつまでも射精できないで苦しい時間が延びるばっかりだぞ。集中しろ集中。せっかく僕が気持ちよく精液出させてあげるって言うんだから、ポチもそれに感謝しながらマーキングしてよね。ほら手の動き鈍ってきてるぞ、足が震えてきてるぞ、もっと真剣にしごけ。今までこんなに辛い姿勢でオナニーなんてしたことないでしょう。射精できる頃にはもう体中の筋肉がズタズタになってるかもね。本当ならそうなる前に体が勝手にダウンしちゃうけど、僕の命令が効いている以上それもできない。肉体の限界を無視したリミッター解除状態、そうまでしてやってるのが犬の格好したオナニーなんだから、笑っちゃうよ。関節が痛むかい、筋肉が突っ張ってきたかい。ならさっさとマーキングを済ませて解放されないと、このままじゃ本当に体がボロボロになっちゃうぞ。大丈夫だよ、さっきまでのセックスごっこである程度は精液上ってきてたんだろう。それに今もどんどん気持ちよくなってきてるんだよね。ポチの様子見てたらすぐにわかるよ。それにしてもこんな辛い姿勢だっていうのにそれでもおちんちん気持ちよくさせちゃうなんて、ポチもなかなかの変態だね。興奮してるんでしょう。おしっこポーズで精液ピュルピュル吹き出してマーキングすることに。いいよ、いつでもだしな。そうしてその惨めな姿で精液を排泄するところを飼い主として僕が見守っててあげる。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。ポチさ、今から出す精液は拭いたりするのはなしね。だってせっかくポチが頑張ってつけたマーキングなんだから、カピカピになるまで放っておいてあげないとかわいそうじゃん。どうせ僕はこことは違う場所で寝泊まりさせてもらうし、別に関係ないからね。さっき出かけた時にさ、ここの隣の家がなかなか良さそうなところだったからさ、そこを僕の住処にしちゃったんだ。もともと住んでた人たちにはちょっとだけ悪いことしちゃったけどね。でもこんな犬小屋みたいなところで寝泊まりなんてしたくないもの。あ、見たいじゃなくて、ポチの家なんだから犬小屋か。ごめんごめん。だからさ、君は今からひり出す精液でマーキングした部屋で自分の精液の匂いに包まれながら今後は過ごすといいよ。それとさ、犬のマーキングって一回で終わったりしないよね。本当の犬だって散歩のたびに毎日マーキングするんだから、君もちゃんとそうしないとダメだと思うんだ。ああ、それともちゃんと命令してあげた方がいいかな。だったら命令、ポチは明日以降も毎日同じように犬の格好で部屋のあちこちに射精してマーキングしろ。うん、これで完璧だね。これでもう君の意思は関係ないよ。毎日毎日部屋のいろいろな場所で今みたいに辛い格好をしながら射精するんだ。そうしてるうちにそのポーズじゃないと射精できなくなっちゃったりしてね。ま、それはそれで面白そうだしいいかも。それで1ヶ月もすれば 君の部屋の至るところに乾いた精液の跡ができることになるわけだ。
やだ、汚い。
まあ、ここは君専用の犬小屋なわけだし、そうやって自分のマーキングに囲まれて生活するのがお似合いなんじゃない？僕ったらなかなかいいこと考えるでしょう。さーって、今の話を聞いて射精したくなくなっちゃっただろうけど、我慢なんて許さないよ。命令。今から5つ数えるから、ゼロになったら射精しろ。これでもう君は射精しない自由すら失ったわけだ。もうどれだけ耐えようとしても無駄だよ。僕がゼロと言ったその瞬間、ポチは精液漏らしてその匂いをこの部屋に染みつけるんだ。じゃあ、僕もいい加減その格好を見飽きてきたし、さっさと射精させちゃおっか。5、4、3。ん？何？そんな顔しちゃって。ああ、こんなに早くカウントされるなんて思わなかったかな。だって言ったじゃん。見飽きてきたからさっさと射精させるって。心配しなくても、ポチの意思に関わらず、ゼロになったら勝手に精液吹き出すから安心しなって。それとも、もっとじーっくり楽しみたいのかな？だったら、こういうのはどうかな？ 2、1、1、1、1、ほら、1、1。どうだい？体はもう次のカウントに備えて射精の準備をしてるのに、ずっとそのまま。1で止められて強制寸止め状態。ほーら、1、1、1。なに？今度は早く射精させてほしいのかな？本当にポチはわがままな奴隷だね。でも、いいよ。今日は君で随分楽しませてもらったから、このぐらいにしてあげる。それじゃあ行くよ。せいぜいたくさんぶちまけて、思う存分マーキングしちゃいな。ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。出た出た。バカ面さらしてピュルピュル射精したよ。ここまで来るとなんかもうあれだね、犬以下だ。うわ、まだトロトロと精液がこぼれてるじゃん。そんなにマーキングしたかったんだ。気持ちよかったかポチ。はい、よしよし。うん、体も好きに動かしていいぞ。これからポチは毎日この部屋のいろいろな場所でこうして射精するんだからな。早いとここの射精になれるんだぞ。わかったな。ポチが頑張ってくれたおかげで僕もまあまあ楽しめたよ。そんなじゃ次は、ポチで遊ぶのに夢中になって気づかなかったけど、もうこんな時間か。もう外も真っ暗だね。よし。それじゃあ僕はそろそろ寝るよ。ポチももう寝ていいよ。ああ、でも僕が起きるよりも早く目を覚まして、僕がすぐにご飯が食べられるよう食事の準備をして待っておくこと。今後は食事以外にも、マッサージとか、荷物持ちとか、いろいろさせるからね。僕の顔色を伺って、ご機嫌をとって、ビクビクしながら人生を浪費させてあげるよ。でもとりあえず明日は、君を使って今日よりもっと愉快な思いをさせてもらおうかな。
今度はどんな遊ばれ方をするのか楽しみにしながら眠るといいよ。